スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の力のある山梨県の山中からお送りいたし、しております。お送りいたしますのは局長の FA と、
アシスタントのエイトです。
はい。アシスタントの後藤です。
はい。音楽チームから、カエル川です。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は4人でお送りいたします。
はい。
前回の配信が3月で、すでに7月ももう終わろうかという時期になってしまいまして、
はい。
半年明けてしまいまして、申し訳ありません。ああ。キラさんが、23時からスマホで参加できると言ってんですけど。
お、
うん、23時に。3
時か。
はちょっと、うん。
多分それぐらいかかりそうですけど。
うん。そうね、ちょっと待ってね。じゃあ、とりあえず返事書くか。すでに収録開始しています。23時でまだやってたら。はい、というところで、まあ、半年空いちゃったんですけど。
はい。
まあ、空けた理由は、空けた理由ってか空いちゃった理由はですね、まあ、うちの方、私の方がこう仕事が、ちょっとね、トラブルが相次いで、それに対して、いろいろ処置ですね、検査の体制とかを立てなきゃいけなくて、で、人が足らなくなって、もう私が現場に入ってやんなきゃいけなくなってですね。で、人を新たに取って、で、教育をして、まあ、ようやくこう、その新しく取った人たちが、軌道に、仕事が軌道に乗ってきて、私のちょっと手が減ったなっていうところですね。ようやく再開できる感じですね。
うん。
ただ、まあ、前ほどやっぱり時間の余裕がないので、そうですね、今後のに関しては、まあ、ちょっと私のスケジュール、収録、がね、私がメインな、中心で録音するんで、まあ、状況によってはね、人がいなかったら最低私だけでやるとかいうこともあるかもしれませんし、それからね、編集が今まで SND 一回撮ると、まあ、大体ですね、8時間から10時間ぐらい編集にかかってたんですよ。っていうか、かけてたんですよ。
うん、
で、ちょっとそこまでかけられないんで、ちょっと編集にかける時間をちょっと減らします。うん。編集に時間かけちゃうとやっぱ配信回数とかね、少なくなっちゃうんでね。やっぱり流すこと優先で。ただその分、ちょっと聞きづらいとことか、今までこう、まあ、細かくカットしてた雑音とかもですね、
うん、
大きなもの以外は残しちゃう。そのままスルーさせちゃうことになると思うんですね。ちょっと聞きづらくなるかもしれませんけど、まあ、まあ今までどちらかというとその音質優先でやってたんですけど、うん、まあそれよりも、まあ配信回数をちゃんと確保するというのを優先でやろうかなということで、ちょっとその辺が今後、変わってきますんで、ちょっと聞きづらくなることもあるかもしれませんけど、申し訳ありません。よろしくお願いいたします。ですね。
エイトさんと私は、やばい話しちゃやばいんですよ。
はい。後で切れなくなっちゃう。
切れなくなっちゃう。はい、
まあ、長続きしてる有名番組ってほとんど、皆さんに直接聞いたらほとんど編集してないんですよね。あ、まあ、そういう人たちっておしゃべりが上手で、切らなくていいような喋り方してるんですけど。
うん。
気をつけます。
我々みたいなですね、素人はですね、なかなかこう、私自身もうまくいかないんですけど。まあね、準備不足を編集でカバーしてたっていうのもあるんですけどもね。まあその辺もしょうがないんでですね。なんとか、やらない。とにかくまあ続けることを優先でね、やりたいなと思っております。まあちょっとそれもちょっとやってみないとわからないところもあるんでですね。頑張りますっていうところですけどね。
はい。
とりあえずは再開一発目ってことで。
うん、そうですね。うん、はい。 とりあえず、この半年間何か、近況で変化があったから、一番近況で変化があったのは後藤さんですね。
後藤さんですね。
後藤さんですね。はい、山口県の後藤さんが。
はい。山口県の後藤だったんですけど、東京都民に晴れてなりました。
なんか、神奈川県民になるとか突っ込みがいろいろ入ってました
ね。いやー、まあなんか、神奈川県まで、というか、相模原まであと100メートルくらいのところに
相模原市まで100メートルくらいね。
はい、そうですね。
宇宙圏まで20分くらい？
ね、
昼間だったら30分くらい。
そう、いや、20分ですね、20分。20分くらい、ね。うん、20分。直線距離で7キロぐらいです。
近いですね。
近いですよ。
近い。
明日、
近くに引っ越したんです。
そうですね。まあ、なんかこう、ちょうど、宇宙犬が糸川だと、ちょうど私はゲートポジションあたりなんですね、早草の。
ああ、なるほどね。
ああ、このぐらいの距離だったのか、みたいな、来た時に思いましたけど。
そうですね。
うん、
とりあえず転職もうまくいって。
あ、そうですね。転職もいたしました。
結構ね、以前ブラックなとこにお勤めだったんで。
ちょっとなかなか厳しい、仕事環境だったんですけど、今回、転職しまして、新宿駅のすぐ近くで勤めておりますので、なんか皆さんお声掛けをください。
じゃあ。
そんなところですね。近くになりました。
タイムラインで、後藤さんを誘ってあげてください。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい。エイトさんは何かありましたか、
ね、そうですね。まあ、半年の間に、なんとか、ロケットも1個目上がって。
ああ、そうですよね。
多分、後でニュースに出てくるの
か。はい。
で、まあ、その他で言ったらね、もう淡々と準備が進んでるだけなんで。まあ、これからですね、やっぱり。
う
ねう
ん、次のやつは期待はもう。
なあ、多分、そろそろ出てくるのかな、ね、案内が。なんか、今すごい、何も出てないんであれですけど。
う
ん、
そうですよね。うん。まあ、その辺もまた話題で。
はい。
はい。カエル母さん、先生はいかがですか？
はい。ちょっと言えない、詳細は言えないんですけど、地雷を立て続けに踏みまして、はい。はい。本当は SND に3年前収めなきゃいけないものを、今年収めなきゃいけなかったんですけど、それが収められなくて、すごく焦ってます。はい。
はい。いや、大丈夫です。番組も止まってましたんで。はい。今収めなきゃいけないって話のやつは、はい、まあ、曲の話なんですけど、
はい、
まあ、それも別に収めなきゃいけないってことはなかったいう話ですけどね。
はいはい。
まあ、大体これぐらいで作りましょうか。そうですね、お願いしますね、ぐらいの軽い話なんですけど、うん、僕も、そんなね、こんな番組に定期的にこの新曲をね、作っていただけるのも非常にこう、もう、恐縮な話なんですけどね。
はい。
そんなところで私の方は、まあ、仕事の話はさっきしたんですけど、とりあえず、あれですね、またテレビとアニメの話をすると、やっぱり、まあ、結局それぐらいしか楽しみが私なくなっちゃってですね、忙しいとですね、まあ、テレビとか映画ぐらいは見に行く時間があるんでですね、さっとこう、隙を見てですね、やっぱテレビは SF 系のでは最近アニメばっかなんで、あれなんで、今期は、シドニアですね。シドニアの騎士。
はい。
あれが、まさかあれがアニメになるのかと思ったんですけど、なんか非常に良かったですね。ラブコメなんだけど、ハード SF。人いっぱい死にますみたいな感じなんですけど。あんなに人が死ぬラブコメもなかなかないだろうというぐらいの。まあでも、ラブコメ本番のとこまでは一気ではいかなかったですけどね。二期に入って。ラブコメなんだけど、女の子側がまっともな人間の女性は多分一人しかいない。緑川さんだけ。あとは、みんな人間じゃないという
、まあ。なんか熊だったり。
あとね、ララさんは、そうですね。ララさんは、まあ、うん、そのラブコメのあれには入らないんだけど。
うん。
うん。まあ、いろんな人いますからね。あの、こう、うん、まあ、まともな人間の人もみんな光合成しますからね。
あ、そうですね。
肌の色緑じゃないので光合成するっていうのもどうなんだかとかっていうのは思ったりもするんですけど。
まあ、別に、葉緑素が必要っていうわけでもないですから、ね、光合成なのであって何かの。
まあまあ、そういうことです
ね。そうでしょうね。
ね、まあ、ご存知ない方のためにちょっとだけ話すと、まあ、シドリアの騎士という、やつですね。まあ、あの、地球外生命体に地球が攻め込まれて、滅ぼされる寸前のところを巨大な移民船を作って、まあ、何隻もこれが脱出してるんですけど、まあ、そのうちの一隻が、もう地球出てから千年ぐらい経ってるのかな、あれ。その地球を滅ぼした生命体が追撃してくるのをこう、かわしながら、戦いながら逃げていくという、安住の地を探すと。うん、一国光年先までって歌がオープニングでありますけど、
うん、
というアニメなんですけどね。
うん、
まあ、久々のあの濃いハードですね。
いや、ラブコメなんじゃないんですか。
ラブコメなんだけどね。さっきも言ったようにあんなに人が死ぬラブコメ。まあ、これネタバレになっちゃうからあれなんですけど、うん、途中その敵の襲撃を避けるために、そのシドニア号というその巨大な全長数キロメートルもあるような移民船なんですけど、これの軌道変更するんですよね。
うんうん、
で、まあ、絵的にはすごいいい、すごい迫力のある絵が、シーンがあるんですけど、まあ、どういう話かというと、こう、要するに進行方向に対して斜めに加速したいシチュエーションが出るわけですよ。うん、その敵の軌道、敵が追撃してくる敵のその交差、軌道の交差点をなくすために、軌道が交差しないように、軌道変更したいと。で、それで、主機が、メインエンジンがこう、ノズルが二つあってですね。で、それを、こう、片側だけ展開して、もう片方をフル展開して、重心ずらした状態で、推進かけて、軌道ずらすっていうシーンなんですけど、
うん、
主機を点火すると、中一応ね、人工重力かかってるんですけど、すごい推力の主機で、人工重力もキャンセルされちゃうぐらい強力なんですけど、ちょっと斜めに加速すると、その中に、その、通常はそのエンジンの推進方向の反対方向が、1G になるように人工重力かけてるんですけど、で、斜めに転換すると結局、斜め方向に重力かかるわけですよね。
うん、
それで、その艦長が、斜め加速するぞっていう時に警報を出して、重力警報ってかけて、みんな斜めにか、なんか紐をみんなね、至るところにこの、なんかあの、手すりみたいなのがあって、それにこう、フックをかけないと、重力の向きがぐるぐる変わって、どっか落っこっちゃいっていう警報が出るんですけど。で、
斜め、まあ、なんか、うん、あの、イメージ的に、要するに船が転覆するときのようなイメージ、
ね。あ、そうですね。
ですよね。うん。
要するに、もう床方向じゃない方に重力がかかっちゃう。そ
う
そうそ
う。うん。
で、斜め加速すると、ね、建物、強度のない建物がこう、ボロボロと崩れ落ちたりとか、フックが間に合わなかった人がこう、人間が雨あられとこう、ビチビチと落ちてくるシーンとかがこう、
そう。
あってですね、あのシーンだけで何人死んだんだっていうぐらいの、ですね。まあそういうハードの内容。で、出撃した、その、モリトっていうロボットがこの、敵の生命体、ガウナっていうんですけど、これを迎撃に行くんですけど、まあ、死ぬ死ぬ。やられまくる。うん。すごい
ね。すごいですよね。なんか、その、また、その、物語の中でね、その、帰還率が悪いっていうのも、
そう、
も
ネタになってますけどね。
ネタになってますけどね。
ね、生還率が非常に悪い。
うん、
あの変態飛行で加速していくところ。
あれいいですね。
ああ、
そう。正位って、あの、正位って、正位ってあの、
お手手をつなぐ。
手をね、手をつないでいくんですけどね。
うん。
たくさんつな手つないで加速すると、それだけエンジンたくさん束ねられるんで、どんどん加速能力が上がるという設定なんですけど、まあ、エンジンと質量、遠心推力と質量が同じだから何本重ねても同じじゃないかと思う気もするんですけど、まあそれは置いといて、まあ一応256機勝利っていうのがその、見どころでですね、256機のロボットが手つないで加速してですね、うん、主人公を救助に行くんですけど、 まあ、なかなかそういうシーンがこの CG で、フル CG アニメなんですよね。
CG で、そうですよね。
で、
うん、そうです。
前回のフル CG アニメが、何でしたっけ？潜水艦ものの。
アルペジオ。青木、
鋼のアルペジオ。
鋼のアルペジオ。はい。
アルビスノバ。あれの時は、まあ、ものは、メカ類は当然 CG なんで、すごいしっかり描かれてたんですけど、やっぱ人の顔とかちょっと不自然な感じがあったんですけど、今回人の顔とかも、まあもちろん手書きのアニメとはちょっと違うんだけど、でも、アルペジオの時ほど違和感がないなっていう感じがしてですね。
うん。
うん、ええー。
まあみんな結構制服を着てて書きやすいというか、ゲームっぽい設定なのもあるし、
うん、
ただ、よく動きましたね、宇宙船のロボットの。
戦闘シーンとかものすごくよく
戦闘です、まあ、すごかったですね。
あれはまあ CG ならではなんでしょうね。
うん、
まあそういう、この、で、ハードなところは結構ハードにリアルっていうかですね、まあハードに書いてあるんですけどね。まあたださっきのその、斜め加速のシーンとかですね、最大限に軌道変更をかけたければ、主機点火する前に、進行方向、真横方向に船を姿勢制御して、進行方向、直角方向に主機二つともフル点火したら一番軌道がずれるんですけど、まあ、それはしなかったんですよね。それするとその中でボロボロと人が落ちてくるシーンがなくなっちゃうのかですね。その辺はよくわからないんですけど、主機は強力だけど、その高速に、その、姿勢をこうギュイーってこう、90度曲げる手段がひょっとしてないのかもしれないなとかですね。まあ、その辺も思ったんですけど。フル加速し横に軌道をずらすとなった進行方向直角に船を姿勢を持ってきて直角に加速すれば一番軌道ずれるのかなと。まあ、これはガンダム宇宙とかでも同じなんですけどね。飛行機みたいに旋回していくんですけど、ガンダムたちは。モビルスーツは。はい、うん。本当は、真横向けて噴射すると一番こう曲がってるんですけど。その辺はちょっと絵的にこの人間の感性とずれちゃうんで、うん、やっぱり、なかなかアニメの絵としては、力学的には正しくても、アニメの絵としてはやっぱりちょっと、見てる人が疑問を感じるのかなと。
うん。
いう感じですね。2期決まりましたね、それでね。人気は、最初はコアな人しか見ないかなと思うんですけど、結構人気が出たみたいで、うん、2期決まりましたね。2期はメインヒロインが出ますよ。メインヒロインが来ますよ、メインヒロインが。まあメインヒロイン何人かいるうちの一人。人間じゃないんですけど。アフタヌーン、コミックアフタヌーンで連載してるんですけど、今月号を見たら、ラブコメの勝者が決まってましたね。
ああ。
うん。
そうだったみたい
です。ね、これは誰かは言いませんけど。
うん、
そこに来るかという落としどころでしたけど、まあ、順当かなという感じでしたけどね。気になる方はぜひ、検索を、ね。ただ、こう、よく、結構ね、マニアックなアニメ、漫画家の方なんですよね。マニアックな方が好む漫画なんですね。よくアニメ化したなという。今期は、シドニアの騎士という番組を、楽しく見てましたと。それでストレス発散してましたみたいな感じですね。はい。はい。じゃあ、この後はですね、半年分のニュースのうちの一気に、ダーッといきます。今回だから、いつもみたいに突っ込む話はあまりできないんで、とりあえず今回は量をこなすということですね。注目ニュースに関しては、まあ次回配信あたりで少し深くいこうかなというところですね。じゃあまずは打ち上げ結果のところから一気に流していきますかね。はい、それじゃあ打ち上げ結果からいきますね。まずは3月ですからね、いっぱいありますね。まず3月15日、ロシアのプロトンロケットですね。エクスプレス AT1 とエクスプレス AT2、プロトンデュアルで2つ打ち上げですね。現地時間3月15日の午前5時5分、日本時間の8時5分に、バイコヌールから打ち上げております。ロシアの通信衛星会社の、衛星ですね。それぞれ軌道、あんま重くないですね。1672キロと1362キロ、1.6 トンと 1.3 トンで、設計寿命15年。まあ、結構小さいですね、通信、先の通信衛星としては。 それから次がですね、3月23日に、アリアン5 ECA ロケットで、SES 社の通信衛星アストラ 5E と、ヒサバサット社の通信衛星、アマゾナス A4 の2機のいつものデュアル打ち上げですね。こちらは、SES の、アストラ 5E の方は 5.8トンぐらいですね。で、アマゾナス衛星の方は4A の方は 2.9 トン。こちらはまあ、だいたい、まあ、6トン近いのが最近多いですよね。はい、次はですね、3月26日に、ソユーズ TMA-12M の、ソユーズロケットの打ち上げがありましたね。この時はですね、まあ、宇宙飛行士がアレクサンダー・ソクボルソフ宇宙飛行士船長、オレック・アルテミエフ宇宙飛行士、それからスティーブ・スワン、宇宙飛行士の3名が登場してったんですけれども、ISS ランデブーするために行われる4回の軌道修正のうち3回目においてスラスターが何らかの理由で噴射できず、その結果、クイック軌道、要するに当日中の ISS 到着できなくなったということで、2日後に、ドッキングした従来の昔の飛ばし方でドッキングっていうことですね。で、この、その後の報道を見ると、なんかソフトウェアにトラブルがあったということで、スラスターが噴射しなかったという報道が出てましたね。次の便からソフトは修正したということですけどね。それから、次がですね、同じくロシアのソユーズですね、3月24日、ソユーズ 2.1B、フレガート、アッパーステージ乗せて、打ち上げたのはグロナス M ですね。ロシアの衛星測位システム。前回夏ですね、プロトンの墜落事故で3機のグロナスが失われてるんですけど、その後の初打ち上げということで、モスクワ時間の3月24日の2時54分に、プレセツから打ち上げてますね。バイコヌールではないですね。これで軌道上にあるグロナスは29機。一時期はなんか SS すごい少なくて大丈夫かと思ったんですけども、順調に、まあ順調にっていうかまあ失敗はしてるんですけど、まあ増えてますね。それから中国の打ち上げで3月31日、長征2型兵、実戦11506衛星ですね。これは、早期警戒、衛星もしくはその早期警戒衛星の実験衛星じゃないかと言われてますね。まあ、でも適用ですね。高度681から受ける 703km、軌道傾斜が 98.27 度。まあ、早期警戒衛星のイメージとしてはもっと高い軌道のような気がするんですけど、結構地球観測衛星の飛ぶような軌道ですね。軌道傾斜角も太陽同期にかけるような98度ですからね。若干自転に逆行した、軌道ですね。極軌道ですけど。はい、それから次はですね、アトラス5、4月3日、軍用の気象衛星 DMSP19 ですね、4月3日午前7時26分日本時間23時46分にバンデンバーグ空軍基地の、SLC の3番発射台の3番から打ち上げられておりますね。DMSP シリーズはですね、防衛気象衛星計画、ディフェンスメテロジカルサテライトプログラム略で、衛星の運用は NOAA がアメリカの海洋大気局、日本でいう気象庁に相当する組織ですが、こちらで運用するってことですね。まあ、軍用の衛星なんですけど、高度857キロ、軌道傾斜角99度の太陽同期軌道ということで、DMSP シリーズはですね、1962年から打ち上げが始まって、まあ、改良を重ねつつ、今回は、19号機ですね、うん。はい。それから次がですね、アリアンスペースの打ち上げなんですけど、4月3日、ソユーズ、STA、ギアナソユーズですね、打ち上げですね。地球観測衛星センチネル 1A。4月3日18時2分、日本時間4月4日の午前6時2分に、南米のフランス領ギアナにあるギアナ宇宙センターの、ソユーズ まあ、茶台から打ち上げられております。ESA が運営する地球観測衛星ですね。コペルニクス計画っていうのが、まあ、ESA がやってるんですけど、それの1号機。センチナル 1A は合成開口レーダーを搭載したレーダーリモートセンシング衛星ですね。今後、センチネル 1A の特化機のセンチネル 1B、それから海洋観測に特化したセンチネル2と3、それから大気の観測を目指したセンチネル4、5の打ち上げが予定されているということですね。ちなみに、ギニアからのソユーズロケットの打ち上げは今回で7機目、すべて成功、ね。それから、インド宇宙局からの PSLV ロケット。これが4月4日ですね。測位衛星 IRNSS-1B。搭載した、PSLV ロケットの打ち上げですね。4月4日、現地時間17時14分、日本時間20時44分に、撮影シューター1宇宙センターから打ち上げられて、順調に、軌道に乗っておりますね。インドが運営する測位、衛星測位システム IRNSS の2番目の衛星ということで、ですね、2015年の終わりまでに7機打ち上げて、そこからまあサービスが始まるというような予定のようですね。軌道寿命は10年で、これは静止衛星、3機の静止衛星と4機の、軌道は高度3万6000キロなんだけど、静止軌道じゃなくて軌道傾斜角29度ですね。8の字書くような、見える衛星。等で構成、4機のその、同期衛星から構成される計画なんですね。うん、PSLV、順調ですよね。23機。連続打ち上げ成功ですね。それから次は、ロシアのプログレスの打ち上げですね。4月9日。ソユーズ U ロケットで打ち上げられております。これは、特に、23M。まあ、後であの、ドッキングシステムの話はちょっと後でまた、新しいドッキングシステムをテストしてるんですけど、まあ、その話はちょっとまた後で、ね。
うん。
それから、これね、多分、うちの番組で初めて紹介になるんじゃないかな。4月9日。イスラエル、シャビット2ロケット、偵察衛星オフェク10を打ち上げております。オフェク10は、合成開口レーダーを搭載した偵察衛星ですね。イスラエルの打ち上げをお伝えするのは多分初めてだと思うんですけどね。4年ぶりの打ち上げなんで多分、うちの番組始まる前。ね、イスラエルの夏時間2014年9月、4月4日22時6分、日本時間10日の午前4時6分に、バルマヒーム空軍基地から打ち上げられております。ですね、イスラエルはですね、東、北、要するに西側しか空いてないんですよね。北も南も東も全部他国があるんで、イスラエルの打ち上げは基本西方向に打ち上げます。うん、で、ちょっとフットプリント、グランドトラックがどうなってるか、ちょっとチャートがないんで、具体的にどういうコースで飛んだかちょっとわからないんですけど、まあ、少なくとも南西方向でしょうね。打ち上げた傾斜角は、まあ、98度の地球土器軌道なんですね。土器軌道なんで、まあ、別に日本でもね、まあ、西向きに打ち上げないと、打ち上げる場合は、地球の自転が、力がかからないから不利ですよ、というような話は確かにあるんですけど、うん、まあ、極軌道に打ち上げる分には地球の自転どっから打ち上げてもほとんど関係ないんで、ね、逆にあの、種子島とかなんか、まず東に打ち上げてから、南西に向きを変えなきゃいけないから、余計ロスしてるっていうのもあるぐらいなんで、
うん、
まあ、極軌道に打ち上げる分にはさほど不利にはならないのかな、という感じはしますけどね。まあ、ただね、変なとこ落ちると大変なことになりますからね、イスラエルの場合ですね。
そうですね。
うん、はい、それからですね、まあ、あと打ち上げ自体が外国のロケット使う打ち上げで、イスラエルの衛星を上げるってことは、まあ、 ありますけどね、うん、独自の打ち上げっていうのはちょっと4年ぶりですね、うん、次がですねアトラス5541、結構強力なバージョンですね、
うん、
ニューホライズンズの打ち上げに使ってるのは最強バージョン551だったんで、一本固体、ロケットブースターが4機のタイプなんで、結構強力なやつですね。
うん、
4月10日、アメリカ国家偵察局 NRO の偵察衛星 NROL64 を搭載したアタス5541ロケットですね。で、この NROL64 に関してはですね、あんま噂が出てきてなくて、正体全く不明ということで。
うん。
うん、ただまあ、デルタ4ヘビーを使うほどでもないということで、それよりはちっちゃいのかな、ということですね。
うん、秘密衛星なん
です。秘密衛星ですね。
うん。
まあ、通信傍受衛星の新型じゃないのかと言われてますね。
うん。
巨大な、数百メートルサイズのアンテナを展開するやつですね。うん、地上のその無線機とか携帯とかの電波を捉えようとかいうとんでもない衛星ですね。
うん、
はい。それから次が、またソユーズの打ち上げですね。ソユーズ U ですね、今回。4月16日、エジプトの地球観測衛星、エジプトサット2を搭載した、ソユーズ U ロケットの打ち上げが成功しております。ソユーズ U に関しては、まあ、ソユーズ、今、ソユーズ2に、ソユーズシリーズもデジタル化されたソユーズ2に移行してるんで、プログレス補給船はちょっとまだしばらくソユーズ U 使うようですけど、それ以外のソユーズ U の打ち上げはおそらくこれが最後であろうと。話ですね。エジプトサットは、エジプトの地球観測衛星光学センサーで白黒1メーターから4メートルの分解の持つ写真を撮影することができると言われてますね。衛星は、重量がだいたい1トンぐらい、高度700キロ、軌道傾斜角 51.6キロ、 51.6 キロってバイコヌールから真東に打った軌道傾斜角なんですけど、極軌道じゃないって話ですよね。まあエジプト周辺だったらこの軌道傾斜角で十分ということなんでしょうかね。
うーん、
はい。それから、まあ、だから1トンの衛星はですね、このソユーズで打ち上げるっていうのもちょっと、でかすぎるんですよね。普通考えると。なんでソユーズ U で上げたのっていうのはちょっとよくわからない。理由がですね。フェアリングもプログレス用のものを使ってるとかですね。なんかいろんな不思議なことがあるみたいですね、こいつは。この、今回の打ち上げですね。はい。それから次が、ファルコン9バージョン 1.1 によります、ドラゴン宇宙船3号機の打ち上げですね。4月18日、現地時間15時27分、日本時間19日の午前4時25分に、ケープカナベラル空軍基地の、スペースランチコンプレックス40番からの打ち上げになってますね。ファルコン9、この時から、一段目の回収テスト、この時からやってますね。
足付きのやつ
ですね。足付きのやつですね。この時は足なしかな？足なしバージョン。で、うん、再展開して減速して、体制上に軟着水させるテストを、あ、違う、この時はもう足が付いてるのか。足付きか。
映像が、出てきたやつですね。最初ブロックノイズの。
ああ、そうか、そうか、そうか。そうですね。この時から足つけたやつですね。
はい、
で、テストして、着水には成功したんですけど、海が荒れてて機体は破壊されてしまったと。で、映像がうまく来なくて、はい、あれですね、ネット上でこの映像、誰かなんとかならないって募集したんですよね。
そうですね。生のデータ上げて。
そう、生のデータ上げてね。うん。プロの方お願いします。これどうにかなりませんかって。ツイッターで募集したら、結構綺麗に直されて帰ってきてましたね。
うん。
あ、何直るんだと思いましたけどね。この後ですね、何回も 挑戦してますね。ただ、完全に成功は残念ながら今のところ、なしですね。部分的成功は、ここは成功、ここは成功、ここは失敗みたいな感じで、なかなかその、船で、ね、回収するっていうところまではまだ至ってないですね。まあ、着水自体は結構うまくいってるみたいですけどね。はい。それから次がですね、プロトン M、ブリーズ M ロケット、4月28日、ロシアのデータ中継衛星ルーチ 5V とカザフスタンの通信でカズサット3を搭載した、プロトン M ロケットですね。4月28日の現地時間10時25分、日本時間の4月28日13時25分、バイコヌールから打ち上げられております。それから、次が、アリアのベガロケットですね。アリアンスペース社は、4月29日、カザフスタン共和国の地球観測衛星 DZZHR を搭載したベガロケットの打ち上げに成功した。ベガはこれで3回目の成功ですね。ギアナ時間、4月29日22時35分、日本時間30日の午前10時35分に、ギアナ宇宙センターのベガ発射台から打ち上げております。55分29秒後に衛星分離って、えらい長い時間コースティング飛ばしてますね。
個体でこんだけコースティングするって
ね、
珍しい、
ね、珍しいですよね。835キロ、高度750キロで軌道傾斜角 98.54 度の太陽度軌道ですもんね。うん、ちょっとフライトプロファイルよく見てないんですけど、55分は長いですよね。あのブリーズMじゃないけど、あのね、3万6000キロまで上げて分離するんだろう、ともかく。高度、ごやな、うん、ちょっと不思議ですね。何をやったんだろうって感じですね。ちょっと調べてみて、何か面白いネタができたらまた次回以降でご紹介するかもしれません。それから5月6日、ロシア、航空中防衛軍の打ち上げで、ソユーズ 2.1A ロケットで、偵察衛星のコバルト M の打ち上げが行われております。プレセツク中線中基地から5月6日、現地時間17時49分、日本時間5月6日の、22時49分の打ち上げですね。衛星名はコスモス2495。コスモスなんぼなんぼプラス数字っていうのはもうなんか、もう私小さい頃にもうなんか偉い聞いた名前でですね。まあ、連番なんで、それが中身が何だかよくわからないという、ソ連の方式でしたけどね。実態は偵察衛星のコバルト M ということで、このコバルトシリーズはですね、ベースはもうあの、あれですね、ボストークの宇宙船ですよね。もともとは。あの、球形の再突入カプセルの中にカメラを搭載したタイプ。あ、違うか。これは違うな。それではないんだな。あの、三角形のやつか、これね。フィルム方式のやつですね。ソ連時代から続くやつなんですけど、さっきのちょっと丸いやつとはまたちょっと別のタイプですね。もう、あの、西側はほとんどもうね、あの、データ、デジカメ、CCD とって伝送方式なんですけど、フィルム回収方式ですね。フィルムで撮ったやつを衛星の中で現像してそれを伝送するというやつもあるんですけど、これはもうフィルムを落っこたすタイプですね。結構ソ連時代から、超寿命のでかいアメリカなんか、そのキーホール、8とか9とか11とかそういう巨大な衛星を上げて中にフィルムたくさん仕込んで、キーホール8とかもフィルム回収方式なんですけど、その再突入カプセルをたくさん持ってて、フィルム溜まったらポコポコ落としてくるみたいな運用してたんですけど、この、コバルト M も2つぐらいカプセルついてるのかな、本体も丸ごと回収できるというタイプですけどね。そういう巨大なやつを上げるより、小さいそのフィルム回収、もう本体ごと回収するやつをもう必要な時に必要な軌道にポンポン上げて、すぐ下ろして回収するというような、それ、ロシアになってもまだフィルム回収方式の衛星をまだ運用してますって話ですね。 はい、それから次がですね、プロトン M ですね。通信衛星エクスプレス AM4。これはロシアの政府衛星ですね。打ち上げたんですけれども、5月16日、現地時間、日本時間の、午前6時42分、プロトン M また打ち上げに失敗しております。3段目の燃焼が問題が起きたということで、高度160キロのところで、指令破壊したようですね。まあ、でも速度はもう秒速7キロ出てて、第一宇宙速度まであと一歩の状態ということで、まあ、そのまま再建体突入して、まあ、機体は燃え尽きたということですね。プロトンはここ10年に限って失敗9回ですね。うん、まあ、打ち上げが多い分失敗がもう多いと非常に目立つという状態になってて、エクスプレス AM4、今回 R、これ XM-AM4R なんですよね。AM4 も、前回の AM4 が失敗したんで、そのリカバリーで AM4R を上げたら R も失敗しちゃったと。いう、運のない衛星ですね。エクスプレス AM4 という衛星は。で、第3弾って問題が起きたんですけど、まあ、燃焼が停止したのか、フェアリングが分離に失敗したという、情報もあるということですね。ただちょっとプロトンがね、やっぱりどんどん信頼性が起こってきちゃってるんで。
しかも、なんかこう、一段二段はいいのに上の方で失敗しますよね。
そうですね。まあ、前回はね、うん、ジャイロ逆につけちゃったんで。
あ、ひっくり返って
打ち上げた瞬間に。うん、まあ三段目とか、あと、ブリーズ M の失敗も結構ありますからね。まあ、ちょっとこれの一個一個の失敗、資料あるんですけど、全部喋ってると、また時間かかっちゃうんで、今回喋りませんけど、ですね。
実際この打ち上げから一個、まだ、今まだ再開してないですね。
再開してないですね。で、プロトンはですね、まあ、ちょっと後で話題にまたするんですけど、ウクライナ系の部品が多いんですよ。で、プロトンから M、なんとか M ってこう、ロシアのロケットとか衛星多いんですけど、この M っていうのは改良型って意味なんですけど、プロトンからプロトン M にするときに、ウクライナ製の部品結構減らしたりしてるんですよね。で、ただ、まだ全部は純粋ロシア製にはなってなくて、で、その、ウクライナからの、もう、この時にはすでに、ウクライナ情勢悪くなった時なんで、まあ、その辺の関係の、悪化とかいうのもですね、やっぱり、ロケット製造とかに結構、プロトンだけじゃなくて、いろいろ影響を与えてるんで、まあ、そういうところもあってですね、なかなかその対策とかですね、そういうのも、今スムーズにいかない状況だ、ま、ちょっと小ネタが一個あってですね、ウクライナ情勢が悪くなってから、アメリカが経済制裁とかしてですね、で、宇宙ステーションに行くのにアメリカの飛行士はロシアのロケット飛んでいかなきゃいけないから、じゃあロシアのロケット乗せねえぞと、そいつ乗せねえぞと、いう副首相がいてですね。アメリカはトランポリンで行きゃいいんじゃないかとかって、皮肉ってたんですけど。で、今回この、プロトンが失敗して、今度は元 NASA の人で今アメリカ政府の人が、ロシアにトランポリンが必要なのはお前たちじゃないかとか、返したとかいうネタがあるんですけど。まあ、不毛な争いですよね。はい、それから次ですね。5月16日に、ULA の打ち上げで、デルタ4、ミディアム 4.2。で、GPS 衛星の打ち上げですね。GPS の 2F、6号機。ということで、新世代の6号機目ですね。高度2万キロ、軌道距離 55.0 との、いわゆる GPS 軌道ですね。順調に上がってますね。それから次、5月22日に、ULA 社の打ち上げなんですけど、アメリカ国家偵察局 NRO の NROL33 ですね、の打ち上げが行われております。でですね、この辺の打ち上げの時からですね、さっきのウクライナ情勢がまた効いてきて、で、アトラス5の1段目、RD-108 って非常に キャロシン燃料を使う強力な優秀なエンジンが使われてるんですけど、まあロシア製なんですよね。
うん、
で、アメリカもだから、この頃から政府の方からロシアの部品使うなみたいな話が出てきてですね。いや、今アメリカの宇宙開発ロシア部品使わなきゃ上がらんでしょみたいな話で。どうしようもないし、国際宇宙ステーションになってどうしようもないし。宇宙開発だけは除外するみたいな話がこう出てるんですけど、もうこの頃からちょっと出てきてますね。この後順調にその RT-180 エンジンが入手できるのかとかですね。ちょっと揉め始めた頃ですね、このぐらいから。次がですね、5月23日に、ロコットロケットの打ち上げですね。プレセツク宇宙基地からの打ち上げ。コスモス4296、4297、4298の3機の衛星。で、アメリカのレーダーは4つ目の物体を探知してるんで、ひょっとすると、秘密にもう1個上がってたかもしれないということですね。ラドニークもしくはストレーラ 3M と言われる衛星ですね。通信衛星。じゃないかってことですね。高度1500キロ、軌道傾斜 82.6 度の円軌道。通信衛星ですね。それから次が、我らが、JAXA、三菱の第一の打ち上げですね。5月24日、第1、2号、エロス2を搭載した H2A ロケットを、種子島宇宙センターから打ち上げまして、無事軌道投入に成功してるんですね。
うん、
今回は綺麗な打ち上げでしたね。
そうですね。
天気も良くて。
そうですね。
ブサの分離までね、地上からかけて、綺麗に見えてましたね。
また、地上設備と発射台も全然燃えてなくて、綺麗な状態でしたけど。
それは何か、あったんですか？何か違いがあったんですかね？
いやー、よくあれですよね。風向き。
あ、風向きでブラストがこうかかるかどうか。ね、
うん、
ただ今回、打ち上げの、なんですか、3D の表示、というか、グランドトラックの映像がちょっと出たときに、いわゆるドッグレッグターンって言われる、さっきも話してたんですけど、安全確保のために、南、98度、要するに南西に、南西に打ちたいときも一回東に出てからギューッと東の海上に出てからそこからギューッとこう方角変えて南西方向に飛ばすんですけど、こういう種子島からの打ち上げですね、
はい
はい、で今までその真上から見たその足犬のドッグレッグで犬の足みたいなこの曲がったヒューって絵ばっかり見てたんですけど、一瞬斜め方向から見た長官した図がですね出てですね、うん、ドックレックのところの三次元のその高度方向のと変化みたいなやつがこう出たんですけど、でドックレックのところまではそのほぼ真上に上がってるんですよね。でそこからギューってこう接線方向に曲がるんで、ドックレックターンするところまでのそのブースターとかの打ち上げてやるやつってそのいわゆる軌道速度にほとんど寄与してないんですよね。だから、ブースター切り離してからグイーッと向きを変えていくんですけど、だ最初の初期加速っていうのはただ本当に高度を稼いでるだけで、高さを稼いでるだけで、軌道速度にはほとんど寄与してないのがよく分かったと。これなら北海道から上げた方がいいんじゃないかっていう意見もよく分かるなと。
うん、だから、普通だったらそれで上がって、山なりの放物線の接線上で行くところ、そこでぐっと曲げるときに一気にロスが出て。
そうなんですよね。そこまでこう、持ってった。要するに、衛星 S にするにはまあ、高さよりもどっちかっていうとそのね、接線方向の軌道速度が重要なんですけど、まあもちろん、空気のないところまで上げないと軌道速度が出せないから、その空気のないところまで持ち上げるのも非常に重要なんですけど、まあ、普通はその加速しながら持ち上げていくんで、その初段ロケットの打ち上げは、打ち上げて初段ロケットの仕事は、まあ基本的には高度を稼いで大気圏外に機体を持っていくのが、まあ、メインの仕事なんですけど、それでも多少は軌道速度に寄与するんですけど、まあ、今回の見てると、いや、ほとんど寄与してないなというのがよく分かったんですね。やっぱりなかなか、その、いろいろね、車上の車点の制約とか、車点自体の制約というよりかね、南のフィリピンを避けなきゃいけないとか、その辺の話になってくるんですね。北海道から上げても、極軌道に上げることに関しては、北海道から上げた方が、力学的にはいいんじゃないのかなという 感じの話が出てくるのもよくわかるなというのを今回見ました。うん、第1、2号の細かいところもちょっと今回は話さないんですけれども、ちょっと打ち上げじゃない、軌道上に出て最初の初期シーケンスで、ちょっとタイムパドルの展開で、2段目の展開かな？一回開いて、もう反対側を開くときに、展開用のモーターが動かなかったということで、BK と、予備の方で展開に成功したと。まあ、これはもう一回展開しまえば使わないところなんでですね。普通はなんかこう、今まではバネ仕掛けとかでこう広げてたんですけど、今回なんかモーターを使ってやったということで、予備の方で、系統で開いたということですね。まあ、開いちまえば問題ないんでですね。その後については順調に効き、の初期点検が終わって、もう初期観測が始まってますね。東京ディズニーランドを撮った映像とかが出てましたね。前回の第一の映像と比較映像みたいな感じで。解像度がいいと、その辺はしっかり出てましたね。これはちょっと第一の詳しいところについて、ちょっと次回ね、少し触れたいと思います。それから次がですね、5月26日 C ロンチの打ち上げですね。ユーテルサット 3B を乗せたゼニット 3SL ロケット。昨年8月ぶりですね。太平洋夏時間、14年5月26日12時9分59秒、日本時間、5月27日の午前6時9分に、赤道直下の打ち上げプラットフォーム、オーシャンオデッセイから打ち上げですね。久々の打ち上げで成功は良かったんですけれどもね、この後打ち上げ予定がないんですよね。Cロンチ、受注がちゃんとうまくできてない。で、しかも、ゼニットロケット、ウクライナ製、1段機体も2段機体もウクライナ製ですね。3段目ロシア製なんですけど、どうなるんだろうという感じですよね。
あれですね、オーシャンオデッセイの、ていうか船自体がもう、あれですね、アメリカの港になんかそのままモスボール化されて置いとくよみたいな話もあったり、
うん、もうそうでしょうね。これだけ予定がなければ。日本買って、H3 を海から。アニメに出てくるような話ですけどね。話だけは楽しいんですけどね、こういう話ね。それで次はですね、今度ロシアの、ソユーズ TMA-13M の打ち上げですね。5月29日、ソユーズ FG ロケットで、5月29日の午前1時57分、日本時間、5月29日の午前4時57分にバイコヌール基地から打ち上げられております。この時は、ソフトウェアの改修が進んでますので、6時間のクイックアプローチですね。は成功しております。それから、6月16日にまたロシアですね、ソユーズロケット、ソユーズ 2.1B ロケットで、即衛星クロナス M の打ち上げ。6月14日、21時17分、日本時間、6月15日の2時17分ですね、プレセツクからの打ち上げですね。これでクロナスは通ったら30機。になってます。それから6月20日にまたロシアなんですけど、ISC コスモトラスト社によりまして、ドニエプルロケットの打ち上げですね。SND の番組としては大好きなロケットですね。ICBM 改造なんで地下サイロからの打ち上げになってます。はい。
あ、いいですね。
うん。
やそれで打ち上げたのが、あれでしたね。程吉2号3号。
そうです。程吉2号3号ですね。
はい。
程吉1号2号の方が遅れちゃ、順番が入れ替わって遅れちゃってるんですけどね。ですね、これの打ち上げが、一応、同時打ち上げです。また記録更新ですね。同時33機の衛星の打ち上げ。17カ国。素晴らしいですね。メインはカザフスタンの地球観測衛星カズ EOSAT-2。これも小型衛星ですから117キロですからね。小型衛星で有名なサリーサテライトテクノロジー SSTL の開発の衛星ですね。 デイモス2、サウジサット4、ホドヨシ3号、4号、タブレットサット、オーロラ、ユニサット、ユニサット6は中にさらに4機の小型衛星を搭載して、ユニサット6を分離して、そこからまた4機ボロボロと出てる。それからブライト、トロントブライト、モントリオール、ブライモントリオールか、アブライズサット9、アブライズサット10、バクサット1、クワッドバックシステムと言われるアダプターの中、5機の中に21機の超小型衛星。一個一個説明するとすごい時間がかかるんで、あれなんですけど、世界新記録ですね。自社が持ってた記録を越して、33時間。ですね。で、またここでまたウクライナ情勢が出てきてですね、このドニエプルロケットベースのですね、R36 っていうロケットなんですけど、これの、開発してる設計局って今メーカー、ウクライナにあるんですよね。それで、このドニエプルもそうなんですけど、この R36 ミサイル自体もまだ20機ぐらいはまだ実戦配備してるんですけど、ウクライナからもう部品が来なくなったりとかですね、いろいろ問題があって運用継続がちょっと困難かもしれないというところでですね、そっちにも影響しちゃってるんですよね。一応次の、ドニエプルの打ち上げで、経済産業、日本の経済産業省のアスナロ、それから名古屋大と、大学のチューブサット1、金シャチ1号ですか。それから、東京東大のホデウシ1号、それから九州大学のキューサット US の4機の日本の衛星が、まあ、搭載されるという予定になってるんですけどね。とりあえずドニエプルなんか最近なんかもうこの、キューブサット大量打ち上げがメインの仕事みたいになっちゃってるんですよね。うん。もっとね、安く、ICBM 改造だから安くできるから、もっと衛星打ち上げ受注できるだろうと目論んでたんですけど、現実はだからもうキューブサットぐらいしか受注がないんですよね。現実はですね。で、打ち上げも結構長期間止まったりとか間が空いたりして、うん。まあ、それはだから、ロニエプルが悪いというより、この R36 の運用自体がちょっともうおぼつかなくなってるのかもしれないなと私は思ってるんですけどね。まあ、ちょっとかわかりませんけど。近々だから、ロシアとしては、R36 は、運用が止まるかもしれないですけどね。でも R36 をやめると、R36 って、一個に結構たくさん弾頭ついてるんで、ロシア軍が積んでる、あ、使ってる、ICBM の弾頭数が R36 を待機させると一気に減るんですよね。で、うん、今、最新のロシアの ICBM、トーポリ M ってやつなんですけど、これ単弾頭なんですよ。車に積んで走る移動式ロンチャーの ICBM なんで、これ、結構小型なんで、弾頭1個しか積めないんでね。一気について1個しか弾頭積めないんで、一気配属し、しても一個ずつしか弾頭数増えないんですね。装備弾頭数が一気にごっそり減っちゃうというなんか状況に陥りかねないということで。まあ、私としては核弾頭なんて減った方がいいじゃんと思うんですけど、まあ、ロシアとしてはそういうわけにいかないということですね。それから次がですね、PSLV ロケットのまた打ち上げなんですけど、6月30日にフランスの地球観測衛星スポット7と4機の小型衛星を搭載したPSV の23号機の打ち上げですね。連続上映23回、順調に進んでますね。6月30日の9時52分日本時間、6月30日の13時22分にサティシュダウン宇宙センターから打ち上げられてるんですね。スポットシリーズっていうのはフランスの、地球観測衛星ですね。民間の、民用の、要するに発注すれば写真を撮ってくれる、衛星としてスポットシリーズが草分けみたいなものですよね。それから次ですね。7月2日、ULA 社がですね、デルタ2ロケット、久々の打ち上げですね。地球観測衛星 OCO2、打ち上げに成功しております。デルタ2の7320タイプですね。ちょっとでかいブースター積んだタイプのやつですね。7月2日の午前2時56分、日本時間、18時56分ですね。これ久々に見やすい時間で、しかも久々のデルタ2の打ち上げだったんで、私もちょっとこの時は、仕事の方で時間が取れたんで、リアルタイムで見てましたね。一回前日中断して、24時間後に再打ち上げだったんですけどね。 OCO2 は、オビタルサイエンスの作った地球観測衛星で、二酸化炭素のですね、分布状況を、大気中の二酸化炭素の分布状況を調べる衛星で、2って名がついてるんで、これは一回ですね、トーラスロケットで上げたんですけど、衛星フェアリングのブリに失敗して、南極あたりに落っこっちゃったということで、で、トーラスロケットは固体ロケットで、まあ、オービタルサイエンスのロケットなんですけど、一応、デルタ2の運用が終えて、小さい地球観測ロケットはこのトーラスに移行するということで、進めてて、トーラスで上げたんですけど、トーラス、立て続けに失敗してですね、今ちょっとトーラス止まってるんですよね。それで、デルタの在庫品を引っ張り出してきて、リカバリーで打ち上げたという状況になっててですね、デルタ2自体はすでに生産を終了してるんですけど、まあ、残り、在庫残り4機かな、3機かな。で、あと3機については、地球観測衛星 SMAP、それから ISSAT、それから JPSS-1 という3機についてその在庫品の割り当てがすでに終わってるってことで、まあ、それが終わるまでにちょっとトーラスをどうにかせんと、デルタ2の在庫がなくなると困っちゃうねという状況に入ってるみたいですね。で、
この打ち上げもバンデンバーグのいつもというか、最近全然使ってなかった射程ですから。
そうですね。射程久々ですよね。バンデンバーグの2番の西ってやつなんですけど。
ここ面白いのが斜めにこう、MST っていうか整備塔が動いてくる。
そうですね。ケープカナベラルのね、やつとはまたちょっと違う整備塔なんですよ。データ通用なんだけど。まあ、さっきの話もあるんですけど、今だからデルタ系のおかわりが、みんなことごとくうまくいってないんですよね。うまくいってんのは、ICBM 改造タイプのやつですか？あっちだけ。アンタレスロケットですか？オービタルがシグナス打ち上げに使ってる。これが、一応デルタ2のおかわりの代替のメインとして期待されてたんですけど、これもエンジンが、NK33 というロシア製のエンジンの改造型でですね。で、一段、で、これはもう古いエンジンなんですよ。NK33 ってどっちかっていうとその発掘エンジンみたいなもんで。もともとソ連の月ロケット N1 用に作られたロケットエンジンがずっと30年眠ってたやつを、在庫品を持ってきて、それがまたすごい30年前に作れたんだけど、すごい性能のいいエンジンで、それを持ってきて、電子制御部分だけを最新の技術で新しく作り直して、AJ26。という、新しい形式名をつけて使ってるんですよね。で、それがまた、ロシア製のやつまた大丈夫っていう話が一つ。でもこれはまあ、新たに製造する話じゃないんで、在庫品をすでに早めに移しとけば問題ないんですけど、アンタレスロケットの1段目って、ゼニットロケットの1段目の全長をちょっと縮めたやつなんですよ。ってことは、ね、これはウクライナで製造するんですよ。で、今この状態でウクライナ、で、製造してアメリカに輸入できんのという状況になってるんで、アンタレスロケット、すでに輸送されてる分が機体、何機体か分かすでにあるんで、それについては大丈夫なんでしょうけど、いや、シグナス、この後順調に上げられるんか、みたいな状況に陥っちゃってるんですよね。なんかもう、ウクライナ情勢のおかげで、航空、ロケット打ち上げの分野に関しては、なんか偉いことになってる。ですね。実は。
まあ、ロケットは、だから飛行機は、ね、結構、西側と東側でちゃんと分かれてますけど、うん、ロケットってもう、まぜこぜだったりするところが、あるんですよね。あとは、あれですよね。シグナスじゃない、オビタルサイエンシズって言えば、AT 系統の合併の話があって、
そうですね。
あれも唐突でしたけど。
そうですね。AT 系って固体ロケットモーターのね、専門の屋さんで、ロケットの話もそうなんですけどね、ミサイル関係ですね。ロケットモーターの製造とかも結構、そっちの方がまあ、売り上げとしては大きいんですけど、まあ、その辺がこう一緒になると、またそれもそれでこう、業界的にはちょっと大変なこと、大変っていうかね、すごい動きになるのかなっていう感じですよね。はい、あともう少しまだ打ち上げがあります。